皆さん、ハレルヤ。
ハレルヤ。
聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は力ある神、全能者、変わることなく私たちを愛してくださる方です。この方を覚えてですね、主の御言葉を共に控えてまいりたいと思います。先日ですね、この食育カーニバルというイベントが枚方市のラポール枚方であってですね、当日は参加できなかったんですが、前日の手伝いに行ってきました。お弁当コンテストなんてのもあってですね、それのお手伝いもあったわけですけども、このカーニバル、食育カーニバルのカーニバルはですね、お祭りという意味で使われているようですが、カーニバルはですね、日本語ではこの謝肉祭ですね。で、カーニバルそのものの語源は肉を断つということから来ていてですね、この断食、この肉を断つ前にですね、楽しむという意味合いがあるわけですね。これからですね、断食の期間が始まる前にですね、肉を楽しもうと、大いに楽しもうというですね、これがカーニバルの元々の意味なんですね。そんなことから来るとですね、食育カーニバルというのはちょっと合わないんじゃないですかというふうなことをですね言っていましてですね、でそんな話をしているとですね、なるほどということでですね、でバレンタインではどうなんですかとこう聞かれましてですね、でバレンタインではですね、カトリックの聖人セントバレンタインの殉教に由来するわけですね。で彼はですね、ある若い男女の結婚式をしたんですが、この男性が兵士でですね、兵士は当時結婚ができ、その時ですね、結婚ができなかったわけですね。結婚してしまうとですね、誘拐に戦うことができなくなってしまうというですね、こういうことがあってですね、結婚ができなかったようですけども、で、それをですね、無理に結婚させてしまった。そのためにですね、セントバレンタインは死刑になってしまうわけですね。で、その処刑の日がセントバレンタインデーという、こういうことですね。で、カップルを結びつけたですね、このセントバレンタインにちなんでですね、その日はカップルの日、そういうふうな、捉え方をするようになりですね、そして、日本にまでこれが渡ってきてですね、で、このチョコレートの習慣を作ったのは日本人だというね、ことが言われますね。我が家でもですね、台所がココアパウダーでいっぱいになっていましてですね、びっくりしましたけども、とはいえですね、パパチョコより友チョコだそうでですね、私のところにあるのかどうかわからないですけども、あると嬉しいなと思っています。油断をこれくらいにしましてですね、いつものように聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。今週のですね、聖書の通読箇所はですね、旧約聖書がレビ記、そしてですね、新約聖書がマタイの福音書から、マルコの福音書へと入ってまいります。レビ記はですね、祭司の務めのあり方について書いてありますが、中でもこの10章の初めはモーセの兄で最初の祭司であるアロンの息子たちが主に異なる日、つまり主がお命じにならなかった日を捧げたという出来事から始まってまいります。アロンの子ナダビとアビブは、おのおの自分の膝を取って、その中に火を入れて、その上にコウモリ、主が彼に命じなかったことになった火を主の前に捧げた。するとですね、主の前から火が出て、彼らを焼き尽くし、彼らは主の前に死んだ。彼らはどんな罪を犯しましたか？彼らは、主が言われなかったと違う方法で礼拝を捧げた。私たちが今ですね、神様にこうやって礼拝を捧げていてですね、天から火がつくであって焼き尽くされて殺されることはないという、これは素晴らしい感謝なことだと思いますね。しかし彼らはですね、神様言われない方法で礼拝を捧げた。このために彼らは死んだんですね。神の前に勤めをする祭司は、12の宝石が埋め込まれた装束を着てですね、肩にはですね、金の肩当てがされているというですね、こういうですね、立派な装束で神殿に入っていってですね、また幕屋に入っていって、その働きをしました。しかしですね、この務めは命がけだったんです。だからですね、もし間違った方法で行うなら、主の臨在の中で命を落とすかもしれなかったんです。ですから祭司はですね、神殿に入るときは足にロープを結んでいくんですね。そして神殿の中で勤めをしていて、 何のためでしょう。もし祭司がちゃんとやらなくて神様に打たれて死んだら、まあ、この祭司を誰も取り戻しに行けません。神殿の中にですね、いい加減な格好で行ったら死んでしまいます、みんながね。ですからこのロープを引っ張ってこの祭司を引きずり出すんですね。なんと命がけな礼拝でしょうね。今私たちがですね、このように親しく主に礼拝を捧げることができる、これはイエス様が勝ち取ってくださった贖いの技の上ですね。恵みの中で礼拝を捧げることができることを感謝します。ね、礼拝の場所で電話がかかってきたら火が下ってくるかもしれませんでも今本当にイエス様のね、本当に憐れみの中にあることを感謝しますね。新約聖書はですね、マタイからマルコの福音書に入ってまいります。一般にマタイの福音書はユダヤ人に向けて書かれたと言われます。またマルコの福音書はローマ人に向けて書かれたと言われていますね。ローマ人、彼らに向けて書いたがゆえにですね、その内容は非常に展開が早く面白く読めるところです。ぜひ皆さんお読みください。もしまだですね、通読をしておられない方、マルコの福音書からでも始めてみようとですね、聖書を読み始めていただけると感じるなと思います。ではですね、今日はですね、このマタイの福音書、その最後のところになってまいりますけども、マタイの福音書27章を開いてまいりましょう。マタイの福音書27章33から50節、イエス様の十字架の場面ですね。では司会者座ったままで結構です、ね、お願いします。大成功ですね。皆さんと一緒に言いましょう。はい。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。マタイの福音書27章46節。ね、ございます。ではですね、このところから我が神、我が神と題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所はですね、イエス様の十字架の場面です。ゴルゴダというところに来てから というですね、書いてありますけれども、イエス様はこのゴルゴダという場所で十字架にかかられました。まあ、どうでもいい話ですが、最近眠気覚ましのガムのコマーシャルに出てくるですね、ゴルゴ13。このゴルゴもですね、ゴルゴ13もですね、このゴルゴダから名前を取っていますね。で、まあこのゴルゴ13ということでですね、13、まあ13、ね、ゴルゴダでね、イエス様13日に亡くなられたというね、こういうところから取っているようですけども、13の話が出てきましたので、ついでに言いますが、13という数字は、まあ、欧米において不吉であるというね、ふうに考えられますね。で、それが、イエス様が十字架にかかられたのが13日の金曜日だったという考えから、それが来るわけですけども。イエス様が十字架にかかられたのが金曜日だというこのことはですね、聖書の記述からも確かであると言えそうです。なぜならそれは、ユダヤ人の安息日、すなわち土曜日の前の日であったからですね。そしてイエス様は安息日を過ぎてですね、安息日を過ぎて次の日、すなわち日曜日の朝によみがえられました。皆さん、私たちは日曜日に礼拝に来ます。それは日曜日が休みだからそうしているのではありません。私たちは、蘇られた勝利の主イエス様に礼拝をするために来ているわけですね。ですから私たち、まあ、シティチャーチマキノはですね、365日24時間礼拝をする教会を目指しているわけですが、日曜日の朝の礼拝がそういう意味で特別であるということには変わりがありません。しかしですね、私たちはいつも礼拝を捧げることができます。主は今もいつも生きておられるからですね。さて、このイエス様が十字架に書かれたのが13日かどうか、これについてはですね、キリスト教における歴史と伝統を守っているカトリックが13日の金曜日を大切なものとして礼拝を捧げている。13日の金曜日がですね、イースター、これがイエス様がよみがえられた日ですね。そしてその2日前、それはですね、当然金曜日になるわけですが、その日が13日であるときにはですね、特にそれを素晴らしい日であるというふうにですね、カトリックを扱ってお祝いをしますね。そういう習慣などから見ますとですね、13日の金曜日、それはですね、聖書にその記録がはっきりとあるわけではありませんけども、本当であるかもしれません。13日の金曜日が実際にイエス様が十字架にかかれた日であると考えたときにですね、なぜではその日を欧米において不吉であると考えたんでしょう。それは単純にですね、イエス様が十字架にかかって死なれたからだと言いますね。しかし、本来のキリスト信仰、聖書信仰からすれば、それは完全に間違っていますね。日本の習慣ではですね、仏の死んだ日を記念して仏滅といってですね、これを不吉な日と考えますね。しかしですね、これも実は本来の仏教の考え方からは外れているんですね。日本はですね、こういうことが好きな国なのかもしれません。ですからですね、欧米から13日の金曜日と入ってくるとですね、それがバチッと頭に入って、それをですね、日本人も一緒になって不吉がある。しかし、聖書を信じるクリスチャンにとって、イエス様が死んだ日、イエス様が十字架で死んでくださった日は不吉な日ではありません。それは罪の代価が支払われた日、私たちの罪が許された日、イエス様が御業を完成された日ですね。ですから素晴らしい勝利の日です。ではなぜそのような素晴らしい日が不吉な日とされたのか。まず私たちが聖書を正しく理解していないという無知が原因の一つですね。私たちは正しく聖書を読み、そして聖書が何を言っているかをしっかりと掴み取ってですね、この素晴らしい勝利をですね、このイエス様の勝利を褒めたたえていかなければなりませんね。 そしてまたですね、この鞭につけ込んで悪魔がその日を悪い日にしてしまった。皆さん、このイエス様が十字架に疲れた日、イエス様が十字架で死んでくださったその日が最も不吉であり悪い日なのは誰にとってですか？それは悪魔ですね。悪魔にとって、サタンにとって、この日は最悪の日です。なぜなら悪魔にとってその日はですね、自分がキリストを殺して勝ったと思った瞬間に完全な逆転で敗北を喫した大敗北の記念日ですね。悪魔はコテンパンにやられたその記念日が十字架の日です。ですからこんな日をですね、誰かがお祝いするなんてとんでもない。だから悪魔はですね、世界中で働きかけてですね、この日は悪い日だ、この日は悪い日だとですね、不吉な日だ。そのようにですね、必死で働いたんでしょうね。しかしイエス様が十字架にかかられた日は勝利の日、悪魔の大敗北の日。言ってやりましょう、悪魔に。イエス様が十字架にかかられたらお前にとって最悪の日だ。ね、そうですね、この日はイエス様の勝利の日ですね。まあ、今月ですね、オリーブにユダヤ教にとっても13は重要な数字なんだという説明が書いてありました。ちょうどですね、ピジョンに入れてあったかと思うんですけども、興味のある方はぜひ読んでみてください。そんな話をしている今日がですね、13日だというのもですね、面白いなと思いますね。今日はマキ君の誕生日だそうですけれども面白いですね。さて、イエス様はゴルゴダというところで十字架にかかられました。それはサレコーベともドクロとも訳してありますが、頭蓋骨ですね。頭蓋骨と呼ばれるところ、一説ではそのところは山が頭蓋骨の形に見えていたとかも言われますが、イエス様はそこで十字架で死んでくださいました。その時イエス様の体は十字架に釘で打ち付けられました。釘といっても細い釘じゃありませんね。これくらいの太さがあったんじゃないだろうかと思いますね。こんなね、このね、ちゃんとこうね、体に打ち付けられて、イエス様はそこから血を流されて、両手に一本ずつ、そしてですね、両足を重ねたところにまた一本の釘が打たれましたね。そしてその釘の刺さったところから血が流れました。そして皆さん、イエス様の頭の上には罪状書きが掲げられました。どんな罪状書きだったんでしょう。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。皆さん考えてください。ユダヤ人の王というのは罪でしょうか。ユダヤ人というのは犯罪でしょうか。まあ総理大臣がですね、もし悪いことをしたとしてもですね、頭の上に罪状書き、総理大臣という罪状を掲げるんでしょうか。そうではありませんね。それはどんな罪か。皆さん、イエス様には書くべき罪がなかったんです。何の罪もなかったんです。何かでっち上げた罪を書くことさえできなかったんです。ヨハネの福音書にはこう書いてありますね。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人のナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の宰相たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。まあ、祭司たちはですね、このユダヤ人の王と自称した、こいつは詐欺師だというふうな意味ですね、と書き直してほしいとも言いましたが、そうはなりませんでした。イエス様はユダヤ人の王とですね、掲げられて十字架につけられたんですね。 それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあって、全世界に向けて知らしめられていました。世界に向けてこのことははっきりと示されたんです。イエス様がユダヤ人の王だとですね、世界に向けてですね、十字架の上ではっきりと示されたわけですね。皆さん、クリスマスの出来事、マタイの福音書2章1から2節にこうあります。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。彼らは誰を探しに来ました。ユダヤ人の王です。イエス様は完全に主のご計画の通り、ユダヤ人の王として生まれになり、そしてユダヤ人の王として死んでいかれたんですね。皆さん、神様のご計画はなります。イエス様がエルサレムに入った時、人々はイエス様をホサナと迎えました。弟子たちもこの方が王様になるんだと思ったでしょう。でもイエス様が捕らえられて、弟子たちは終わりだと思ったと思いますね。もうこれでイエス様王様になることはない。でもイエス様は十字架の上でユダヤ人の王として宣言されたんです。私たちの目にどう見えたとしても、神様のご計画は進み実現するんです。神様の言葉はその通り実現していくんです。皆さん、信じましょう。あなたにとってもそうですね。神様のご計画は実現します。また神様に祈りに応えてくださいね。ところで、この十字架の上でイエス様は言われました。3時頃イエスは大声で、エリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。ここでですね、このエリエリというのを聞いてですね、ある人たちはエリアを呼んでいるともう勘違いしました。マルコの福音書にも同じような記事があってですね、ここではエロイエロイと書いてあります。ラマサバクタニ、我が神はどうして私をお見捨てになったんですか。ここでもですね、人々はエリアを呼んでいるとこう勘違いをした。エリアを呼んでいる。しかしここにその意味が書いてあるようにですね、我が神我が神、これがイエス様の叫ばれたことの意味でした。エリエリ、我が神我が神、レマサバクタニ、どうして私をお見捨てになったのですか。このようにですね、イエス様は十字架で言われた。イエス様は何を言おうとされたんでしょう。どうしてこのように言われたんでしょう。詩編22編、ダビデの賛歌ですが、こう書いてあります。詩編22編1節、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないんですか。私のうめきの言葉に。そしてこの言葉はこう続きます。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。16節、犬どもが私を取り巻き、悪者どもの胸が私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の身を皆数えることができます。彼らは私を眺め私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですか。このイエス様が言われたと同じ言葉から続くその詩編はこのように続くわけですけれども、これを見ると先ほど読んでいただいた箇所と非常に似ていることに気づきます。ダビデは彼の人生で着物をくじ引きにされたようなことはありません。ですからこの詩編はダビデがキリストの死を御霊によって予言して書いた詩だと言われます。 だけど聖霊様に満たされてですね、イエス様が死なる、キリストがやがて来て、そのキリストがどのように死ぬかということを予言したんですね。そして死を書きました。イエス様の十字架の場面、こうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、また道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる必要、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りて来い、自分を救ってみろ。最初立法学者長老たちもイエス様を預けって言います。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから、彼は神に酔い頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい、私は神の子だと言っているんだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗ども同じようにイエスを罵った。イエス様が見ておられるその下で、イエス様について予言された詩編の通りの出来事が成就していきます。そしてまたイエス様が苦しんでおられるのを見ながらですね、この詩編の通りにですね、人々はイエス様をあざけったんですね。彼は神のお気に入りなのだからなんですね。こう言ってですね、人々はイエス様をあざけった。それを見ながらイエス様は詩編22編を口ずさまれます。我が神、我が神。先ほどの詩編はこう続きます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。これに続いてですね、先ほどの見た箇所に続いてさらにこうあります。大改修の中での私の賛美はあなたから出たものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。皆さん、大改修の中でイエス様は詩編22編を持って賛美されました。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。そしてイエス様の賛美の声は大声で叫ばれたわけですね。この詩編22編は大声でイエス様にって歌われました。大改修の中で主に向かって、血なる神様に向かって、そしてイエス様は私の誓いを果たします。イエス様はその誓いを果たされました。十字架でイエス様がなすべきその技を成し遂げられたんですね。そして皆さん、イエス様が十字架にかかられたのは何のためですか。私たちが救われるため。皆さん、神様の側から見たら何のためですか。全世界の人々を取り戻すためです。悪魔によって奪われた人々を取り戻すため。ですから書いてあります。地の果て果ての皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々のためもあなたの御前で不死を拝みましょう。そうです。イエス様のこの勝利によってですね、イエス様を信じる人たちは、地の神様のもとに戻ることができるようになりました。誠に王権は主のもの。主は国々をすべて治めておられる。そうです。イエス様の十字架の勝利によって、王権は、主のものに戻ったんです。死なう神様は勝利を取り、王権を勝ち取られました。そして国々を治めるものとなられたんです。すべてのものが主の前にひれ伏し、不死を拝みます。地の裕福なものをみんな食べて不死を拝む。何を食べますか。イエス様の御体を食べます。これによってしか救いはないからですね。そしてイエス様を不死を拝みます。皆が死の前にひれ伏すんです。そしてこのことが次の世代、次の世代へと語り継げられて、この2000年前にあった出来事は今私たちのところに届いていますね。彼らは来て主のなされた義を生まれてくるために告げ知らせよう。イエス様がなされたこの御業によってですね、全世界が地の神様のもとに勝ち取られた。そして私たちはこのことを知り、主を礼拝している。この日本にまでこのことは告げ知らされてきた。素晴らしいですね。 イエス様が十字架で我が神我が神と歌われた。この詩篇を思いながらイエス様が歌われた。これは勝利の賛美ですね。ある人たちはイエス様を苦しくてですね、じゃあ神様に伝えたことを苦しまれたんだ、それに嘆かれたんだと。まあ確かにイエス様は苦しい中を通られた。ですからその瞬間においてそれはイエス様にとって真実であったかもしれません。でもその先に本当の勝利がありますね。その勝利をイエス様が勝ち取られた。全地が主のもとに下る。全人類を取り戻すために、そして全世界の祝福をイエス様はその十字架で祈られた。絞り出すような賛美を大声でイエス様は父なる神様に叫ばれたんですね。皆さん、イエス様は十字架の苦難の中でさえ父なる神様に賛美を捧げられました。そしてそこで勝利を取られました。皆さん、私たちも困難があるかもしれない。しかし父なる神様を賛美しましょう。この勝利の主があなたと共におられるからですね。そしてこの方が勝ち取ってくださった勝利がすでにあなたにあるからです。さて、この十字架にイエス様がかかっておられた時、全地は暗くなりました。全地が暗くなって3時まで続いた。ルカの福音書ではですね、その時神殿の幕が真っ二つに裂けた、地震があったともありますけど、先週ですね、このパンをですね二つに割りました。イエス様の体が裂かれた時、そこに現れた大きな力、私たちはこの力をいただいているんだということをですねお話ししましたけども、イエス様の体が裂かれた、イエス様が死んでくださった。イエス様はですね言われました。ヨハネの福音書12章24節、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのものです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様はこの十字架の死によって大きな実を結ばれましたね。イエス様は豊かな実を結ぶために死んでくださいました。イエス様は十字架にかかられて、そして全ての技を完了して死なれました。ですからヨハネの福音書には完了したと言われたことが書いてありますね。完了した、そして神を垂れて霊を渡しになった。しかしイエス様は3日目によみがえられました。私たちはこの復活のイエス様の証人ですね。イエス様の死と復活を述べ伝えるものです。聖餐式の時も言いますね。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。ここで皆さんにアーメンと言っていただくわけですが、私たちはこのイエス様の死を述べ伝えるものだということですね。イエス様の死と復活、私たちはこれを述べ伝える主の素晴らしいこの御業を告げ知らさせていただきましょう。皆さん、イエス様は私たちが実を結ぶために死んでくださいました。イエス様は死んでくださいました。そして豊かな実を結ぶと言われます。今私たちはこのイエス様にとどまって実を結ぶんですね。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がぶどうの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様のあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私たちはこの豊かな実を結ばれるイエス様にしっかりととどまって、そして豊かな実を結ばせていただきましょう。お祈りいたしましょう。ではいつもの課題もお祈りください。ハレルヤ、天の父様、あなたを褒めてたいます。イエス様、あなたが私たちのために成してくださったこの素晴らしい名前を褒めてたいます。イエス様、私たちはこの恵みの中に重ねていること、ありがとうございます。 どうぞこの素晴らしい勝利を述べてやる者として私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。主の祝福ともにされたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんは姉妹お祈りください。アメン。
Amen.